10月17日水曜日であります。えのきだ自由自在の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。この間は QIC に、熊本市議会議員尾形優香さんにスタジオにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺いました。大変な反響でございまして、しかもね、動画版まで用意するこの念の入れようということで、まあ、結構ご覧いただいてまして、YouTube の方はそれをまだ今のところ数字がそれほどではないんですが、フレッシュライブの方は、FMC テレビの方はドーンと言っております。ありがとうございます。反響すごいです。で、やっぱり未だに何ですか、喉飴問題と言いますか、喉飴の是非が、どうもなんかそればっかり語ってる方々がツイートとかでツイッターとかで、見受けられますが、話をこう聞いていただければわかると思うんですけども、まあ7つの請願というやつをこう出しまして、それをこう語るだけでもたっぷり時間が必要で、しかも相手が、まあ運営側が議会側が逃げるので、それを追い詰めるというところなんですよ。時間がかかる、そういう状態でしたので、まあもともとまあそんな大事な時に風邪ひくなっていう人もいるんですけど、ちゅうてね、風邪のウイルスはそんな精神論でどうにかなるような話じゃないでしょう。で、まあかかっちまった。ともかく、ここ一番で、しかもほら、日程とか変えらんないですからね。その日程で、その、勝負に出た。もちろん勝負と言ったって、7つの請願が通るわけがない。ですから、まあ、負けるわけですよね。ある意味。ただ、負けるんだけれども、それがどのような形で負けるのか。相手が何と言ったのか、いろんなこう、現地を取る。そういったところで追い詰めていく。そこら辺がですね、実はすごい展開があったわけですよ。これがね、全くメディアとかで伝えられていない。で、その最終的に7つ目の請願のところに至ったところで、それまでずっとね、喉飴がどうのこうのとかみんな気づいててね、ヤジ飛ばしまくってたのに、最後の最後ですよ、喉飴っていうか、あれだ、岸かなんて言い始めて、それ不思議なことにね、議会はまあほとんどオール与党みたいな感じで、体制抑散みたいな感じなんですけど、共産党までそうですからね、議会の風紀委員会とまで言われるような共産党すら、今回は一時期そのオール与党に加わっちゃって、後で反省文書いてますよ。あんなことするんじゃなかったとかって書いてますけど、でもまあやっちゃってるわけですよね。アドレナリン噴出でやっつけろになってたわけですよ。で、その号令をかける、まあ、当然その議長なんですけど、議長がじゃあ自分の判断でそれをやったかというと、これがね、そうじゃない。そうじゃないのがはっきりわかる動画がちゃんとあるわけです。その議会の動画があるんですけど、画質悪いやつがありまして、未だに Windows メディアプレイヤーですよ。インターネットエクスプローラーじゃないと見れないというね、スマホじゃほとんど見れない。その動画をこう見ますとね、議長の画面左隣、向かって左隣に、鎮座している事務局長の女性の方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、ずーっとね、耳打ちをするんですよ、議長に。で、いろいろメモ出したりね。そうすると、そのメモや耳打ちによって、議長がいろいろとその発言をしてやってるんですよ。だからこれは、コントロールされてるんですよね。そこら辺も含めて非常に気持ちの悪いこの熊本市議会。議論が活発に行われない、言ってみれば動かない山ですよ。その山を、まあ、尾形市議は動かそうとしていた。喉がボロボロの状態で、それで、まあ、薬をね、服用できないという、今、そういう状態で、なぜか、赤ちゃんに授乳してるんですよ。なので、その薬飲めないんですよ。で、せめてものっていうんで、まあ、龍角散が入ってんならこれでいいんじゃないのって言って、龍角散のど飴を、まあ、最初から口に含んでいて、質問を開始したというのが本当の話。途中、その水も何回も飲みながらですね、台の上に水差し、ガラスの水差しが置いたんですけど、あれコップ交換しないそうですよ。おっさん連中が、寝ぶりしゃぶりしたコップを使わにゃいかんっていう、ね、それだけでも、セクハラ、パワハラじゃないかって話なんですけど、まあ、ともかく、水も飲みながらですよ。まあ、頑張っていたというのが、まあ、実際のところでありまして、きちんとした場、あるいは、目上の人たちがいるような場で、飴を舐めながらっていうのはいかがなものかっていうふうに、そういうふうにこう、いぶかしく思うという、そういう日本人的なメンタリティ、それは確かにあります。私もあります。ありますけれども、それを上回る事情が実はあったのだっていうことが分かってくると、 これはちょっとやっぱ状況違ってくるんじゃないかなというのが、私が今声を大にしてお伝えしたい事実です。ということでございまして、これからもですね、尾形市議のその動向は、FMC では注視していこう、お伝えしていこうというふうに考えておりますので、乞うご期待。さて、今日は何をしようかなというところなんですけど、まあ、いろいろとですね、その、まあ、政治家さんのどうのこうのとか、その、まあ、いろんな発言を私もしとるわけでございますが、その、えのきだは右だ左だってよく言われてですね、なんだかわからないわけですよ。自分でもよくわかってないわけです。私は何かっていうと、是々非々でいつもこう、判断をして、それが、これはいかがなものかと思えば、右にも行くし、これはって思えば左にも行くという、その一貫してないっていうふうに言われるかもしれないですけど、一貫してるんですよ。俺が正しいと思うことをただやってるということで、不思議に思いませんか？例えばですね、僕左側の人たちの集会とかにも出ることありますし、右側の方にもあるんですが、例えば、世界平和を求めようという、戦争反対とかって言ってるような集会があって、で、そこに赤い旗を持っている人たちとか、その左寄りの人たちがわーって集まるんですけれど、で、その一つのそのテーマに関して戦争反対でこういう、例えば核兵器が反対だとかなんとかっていうのは、それはそれでいい。それ、私もそれに賛同するから来てるわけです。ところが、ついでに、沖縄の基地はとか、やれ、何はとかって言って、その全部を、左側の人たちが、みんな賛同するようである、まあ、賛同するであろう話を、まあ、展開し始める。で、僕は、いや、この件に関しては、賛同してるけど、そっち側のことに関してはちょっと意見があるよっていうふうに、私はまあその場でもはっきり言う。そうするとすっごいこう、変な奴が来たっていう風な目で見られます。それは右側の方でも同じです。例えば、僕はね、軍事物とかそういうの大好きですから、戦争大好きな人間に思われてるかもしれないですけど、私別に戦争は嫌いでして、戦争エンターテインメント作品が好きなだけで。で、あと、例えば戦車だとか軍艦だとか軍用機っていうのは、そのデザインとかいろんなものは本当にこう面白いなと思って好きだなと思ってるものはあるんですけど、いざこれを使って人殺しをすることは嫌いです。ですから、その命のやり取りとかっていうのをこうやるべきではないと思ってるので、例えばあれですよ。刀が好きな人がみんな人を切りたいかっていうとそうでも中にはいますよね。中には、とりあえず切ってみて、ちょっとお試し切りをやってみたいという人いますが、ほとんどの人はそうじゃないじゃないですか。刀美しいねっていう。でもいざこれを抜くということは大変なことだよって、絶対に抜いてはいけないんだよっていう、そういう精神性のところまで分かってる人が多いでしょ。で、私はそういう人なんですよ。だから、軍事物のいろんなものは知識ありますが、使っちゃいけないと。じゃあ、持っちゃいけないかっていうと、さ、持つときは必要なところもあるかもしれないから、持つのはあるよな。だから、で、おまわりさんがピストル持ってるっていうのを、あんまりこう、反対する人はそういないじゃないですか、今や。いや、イギリスのね、警官のようにピストル持たないっていうのが正しいんだっていうのは、おっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれど、私はちょっと違う。だから、まあ、その時で、ぜぜひひで、僕はこう、考えを定めるようにしてる。というのが私なんですよ。で、それに文句をつけたい人がいたとしても、どれだけ文句をつけられようが私は絶対に変えません。その都度自分で判断します。で、もちろん考えを変えることもあるわけですよ。例えばかつて私は原子力発電に関して言えば、消極的賛成派だったわけです。で、これは何かというと、きちんと本当にマニュアル通りに完全に間違いなく、滞ることなく、きちんと管理すれば、まあ、軸は大きいんやろうと。きちんとですよ。その部品のメンテ、交換その他もちゃんとやれば。その上でだったら、まあ、本当は、もろ手を挙げて賛成ではない。なぜかっていうと、やっぱり、原子力発電の後に出てくる廃棄物はどうするんだって、全くそれが解決してないですからね。そんなもん、地面の奥深くに埋めて、なんとかするっていう話だし、そんな言いがいの話でいいのかとは思ってます。今も思ってます。その頃も思ってました。でも、やっぱりエネルギーとして、やっぱり必要なのかなと思っていたので、消極的賛成だったんですよ。ところが、やっぱりいろんな事故が相次いで、そして、やはり3.11、信用ならねえ。 きちんと人間というのはやっぱり管理できないんだなってことが分かった。はっきりした。だから、もうそこで僕は、もう原子力発電は信用できないので嫌だということで、反原発に今なっている。まあ、もちろんその、じゃあ太陽光発電が全てがいいのか。いろんなところ山を切り開いて、そこにソーラーパネルをダーッと並べて、ね、それなんかそれ自体でも自然破壊じゃないですか。で、そんなことは私は、それは賛成じゃないですよ。で、それをやっぱりその一つ一つで是々非々で、これならいいんじゃない。例えば、普通に家の屋根があって、屋根の上にソーラーパネルを各自が立てつけるんだったら、別に誰の迷惑もかからないからいいんじゃないのと。いや、それも台風の時にとかって言うかもしれないけれども、ね。でも、まだまあ、マシじゃないですか、その山を切り開くよりは。ということで、その、いろんな意味で僕は、何事にも自分がこれはこう、納得がいくないかないなってことを決めようと思ってる。それをその、どうですかね、私のことがこう、変だというふうに思う方が時々いらっしゃるようなんですけども、話をよくよく聞いてみると、ある意味、世の中の流れに流されてる方が楽ではないですかっていうふうなことをこう、おっしゃる。それはね、その通りなんですよ。楽なんですよ。周りの人が右に行こう左に行こうって言ってるのに乗っかってるのがこれほど楽なことはないです。周りが巨人ファンだらけだったら自分も巨人ファンになったらこんなに楽なことはないですよ。やっぱりね、ヤクルトファンを長年この九州熊本周り巨人ファンだらけでしたよ。今昔は特に、その中でこういうアンチ巨人をやってる時の辛さもう身に染みて分かっております。でもね、やっぱりね、いや違うと、俺は違うっていう。だから、その、俺は違うっていう人が増えてくれたらいいなと思ってるんですよ。なぜかと言いますとね、20年、30年前は、俺は違う、私は違うっていう天の尺が、結構、どこの地域に行っても、吐いて捨てるほどはいたんですよ。特に若いやつで。ところがね、やっぱりネットだなんだっていうのが出てきて、パーソナルな、情報発信ってやつが非常に活発にできるようになって、人の意見をこう耳にする、目にするようになった。そうするとね、その中でね、文章力があったり、あるいは、まあ、実際に声を出す人だとすれば、声のでかいやつ、通るやつですね。それに近いものが実はネットの中にもあって、ネットの文章とかでも、人の心に訴えてズサッと入ってくるようなものを書く人っているんですよ。で、それをね、読んでしまって、そのまんまそれを受け入れてしまうっていう、流されてしまうっていう人が、実は増えてはいるんじゃないかなという気がするんですね。人がいろんなことを書いて、それにその、まあ、よく調べもせずにリツイートしてしまうっていうのが、よく問題になりますけど、まさにそれで、自分の考えと似てるかなと思って、こうだなと思って、いいやと思ってリツイートするのかもしれないですけど、よくよく考えたら、やっぱ違うぞっていう時は、ありゃしませんかね。そういうね、そのボタンを一つ押す前に自分の考えがどうなのか、もう一遍ちょっと立ち止まって冷静になって考えてみて、その人が声高に語っていることが本当に正しいのか、えのきだしんやもんは声高に語っているけど、あいつ本当に正しいのかと、まず疑ってかかる。そこからでしょうね。やっぱり、人を信じることは大切なことですけれども、人の考え、そのポリシーとかそういったものに関してそれ自分まで染まってしまう必要はないわけですよ。ですからやはりやっぱり自分です。天の尺になる必要はないですよ。相手がこっちは右だって言った時に、うん、私もそう思うから右に行くんだって、それでいいんです。でも時々いや違うぞ、ちょっと違うんじゃん、これは違うんじゃんかって思ったなら堂々と、うん、違うなって言えなかったら黙って黙ってていいですから、あえてそれに加担しないっていう、それがやっぱり一つ、重要なことなんじゃないかなと私は今思ってるんですね。そんなことをちょっと語らせていただきました。賛成していただく必要はございませんというわけで、今夜のえのきだ自由自在はこの辺で、お相手はえのきだ新右衛門でした。